宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第36回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？実はですね、宮永家はようやく電気が LED になりました。いや、今だけというかね、一部屋だけなんですけどね。最近さ、懐中電灯買っても LED ですよね。しかもさ、あれさ、ちょっとさ、光が強いので直接さ、こう向けられると結構眩しいってなりますよね。いや、その LED ライトですよ。熱くならないという LED ライトですよ。最近ね、ホールとかライブハウスとかそういう照明、最近それが LED になることで熱くない。これはね、ものすごくこう舞台に立つものとしてはありがたいことでもあり、まあ人によってはちょっぴり寂しいことでもありかな。例えばこうライブとかで歌って踊ってもう体が温まっているっていう状況であれば、本当にね、ライトが不必要に熱くないっていうのはありがたいことなんですよ。なんか不必要な顔の汗がさ流れないわけじゃない？そういう意味でありがたいことなんですけど、でもまだ体が温まってない時ってさ、ちょっとさ、いやほら、亀とかさ、トカゲとかがさ、お家で飼うときにさ、電球当てるのとはちょっと違うかもしれないけど、なんかそういうあったかさって欲しいときもあるし、あとね、お花、家庭の会場が LED になってるとお花が辛くなさそうでいいと思います。やっぱりね、明かりを当て続ける、熱を当て続けるわけなので、普通の電球だとね、そうするとどうしてもお花がしおれやすくなったりするんですけど、 LED だとなんかこう室温が上がりすぎなくていいみたいです。でもさ、やっぱり家庭の LED で一番重要なことってエコだってことだよね。10年に1回ぐらいしか変えなくていいとか言うじゃないですか。あとさ、電気代的にお財布にもエコなんでしょ？なんかね、それはまだ取り替えたばっかりなので、全然実感はしてないですよ。わかんないんですけど、実感できるといいなぁと思っております。なんかね、箱に書いてあったのだと 40% ぐらいダウンらしいですよ。まあ、蛍光灯だった時に、電気だけでいくら使ってたかわかんないから、40% がいくらなのか？っていうのはわかんないんだけどね。つまり今日の宮永は LED な電灯が来てウキウキなのでございます。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小鵜飼と小笠原父島のエコ民宿、インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界。特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿、インコウモリ亭。皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな
古流体感流小鵜飼。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題してボニンブルーパラダイス。小笠原の情報をお届けしたいと思います。3月になりましたね。3月は今年、小笠原は初めてなのかな、あの夏休みの時期はやってるんですけどね、3月にね、ずっと船がね、着発ですよ。わかります？着発、あの小笠原に行く船って、まず東京を10時に出て24時間かけて、翌日のだいたい、まあでも24時間って言ってもそこそこね、あの前後もあるので11時ぐらいに二見港に着いて、通常の時期であれば小笠原丸はそこで小笠原父島に3泊して、で次4日目に2時だったかな、向こうを出てまた24、5時間かけて東京の竹芝桟橋にだいたい3時とか3時半とかかな、それぐらいだったと思うんですけど、3時半かな、うん、到着するんですよっていうサイクル。つまり大抵の旅行者さんっていうのはこう一便で行くことが多いので、自分が乗ってきた船が自分と一緒に小笠原に停泊していて、そして一緒にその船に乗って帰ってくるっていう方が多いと思うんです。ところが着発は、出発は一緒ですよ。10時に出ました、翌日の、まあ、11時ぐらいには着きました。そして大急ぎで人と積み荷を下ろして、そして新しい積み荷を積んで、その日にもう一回出発するわけです。多分給油とかもしてそうだよな。どうなんだろう、往復の給油が1回でいいのかな、それとも小笠原で給油してるのかな。あ、そういうところはあんまりなんかこう興味深く見たことなかったな。次行ったらぜひぜひ見てみたいなと思います。というわけで、きっと船の乗組員の方にとってはとっても大変であろう着発というものですよ。だってさ、同じ人が乗ってるって考えたらさ、24、5時間かけて行ってちょっと止まったなと思って、それで 2,3 時間したらまた24、5時間かけて帰るわけでしょ。で今度その船は、まあ、夕方というか、まあ、3時半とかに着くわけですよね。そしたら翌日の10時にはまた竹芝を出るんだよ。いやもう誰が大変ってさ、まあ、人じゃないけどさ、小笠原丸が大変だよね。いくらね1月末から2月にかけてドックに入ったとはいえフル稼働でございますよね。まあそういうわけで、あの船の話を長々してしまいましたが、きっときっと3月は小笠原に旅行に行かれる方も増えるのではないかと思います。きっと暑すぎず寒すぎずでいい時期なのではないかなと思います。うん、寒すぎる小笠原ってないけどね、もうちょっと後の方がきっと海とかはいい水温かもしれませんが、でもこの時期はですね、スペシャルなことがあるんですよ。その時期宮永は行ったことなかとやけどと、ちょっとだけ、博多弁っぽく喋ってみた。はい、それは何かと言いますと、クジラさんなんですよ。なんかね、年中見られるって言ったらちょっと語弊があるかもしれないけれども、あの見ることができるクジラと、この時期だけやってくるクジラがいるらしいんです。ザトウクジラはね、あの冬から春にかけて繁殖のために小笠原の近く、向島とか父島とか母島列島と、あとね火山列島っていういわゆる硫黄島、 南硫黄島、北硫黄島、硫黄島の沿岸のあたりをくるくる回ってるらしいんですよ。で、これ以外の時っていうのは北太平洋の方に行ってるらしくって、だから冬から春の子供を作るためのシーズンだけ来てるんですって。でね、ピークが2月から3月。で、2月の中旬以降だと、その年に生まれた子供のクジラも見られる可能性があるんだそうです。見たことない。いやね、体長が13メートルだそうですよ、ザトウクジラ。13メートルか。あの、宮永の知っている13メートルっていうと、プールの半分っていう認識なんだよね。どうなんだろう？きっとそれってさ、体長だからさ、まあ顔からさ、尻尾まででしょ？が、プールの半分ってことでしょ？幅ってどれぐらいなんだろうね？体の幅？よくさ、あの、小学校とか中学校とかだとさ、だいたいさ、5列、6列ぐらいあったりするじゃないですか？レーンっていうのかな？あの、泳ぐライン。で、長さが25メートルだよね？うん。だからさ、まあ、半分でしょ？ということはさ、すごい申し訳ないけど、ザトウクジラって普通の小学校のプールにみっしり入れたら、4頭ぐらい入る計算でいいのかな？ぐらいかな？なんか、それが見られるって、すごいよね。で、あとね、来てる期間って鳴き声が聞けるんですって。で、この、鳴き声っていうのは、オスが繁殖してる時に歌うらしくて、いや、繁殖してる時じゃないな。繁殖の時期にオスが歌うらしくって、あとは、親子をエスコートするクジラがいるらしいんですよ。同伴するクジラ。そのエスコートのクジラっていうのは、次の旦那さんを狙ってるらしいんだけど、うん。その子も、親子をエスコートするときに歌うらしいんですよ。見たいし、クジラの歌聞いてみたいなぁと思うんです。でね、この繁殖のために来るのが、どうも母島丸。小笠原丸で父島に来て、で、父島から母島に渡るのに、今度は母島丸っていう、まあ大きさはもっと全然ちっちゃくなる。だけど、そういう船があって、その船で、50キロかな？ 50 キロさらに進むと母島なんですけど、その母島丸の航路にどうも来るらしいので、それは、あれか？父島に行ってそこからさらに母島に行くと、その移動の途中で見れる可能性もあるってことなのかな？うわー、すごい見てみたいですよね。あのね、宮永ね、イルカは見たことある。そう、小笠原でイルカは見せていただいた。で、あと、あの、エプソン品川とかで、まあ、水族館だよね。で、イルカは見たし、あと、オキゴンドウとか、ハナゴンドウとか、いわゆる、あの、イルカと、ほぼ違わないサイズだけど、まあ、クジラさん。っていうクジラは見たことある。でも、すっごく大きいクジラ、あの、ザトウクジラとかマッコウクジラとかいうのは、見たことがなくって、前回行った時も、あの、ほら、あれがクジラの、いるところだよ。ほら、今、あそこ波上がったでしょ。ほら、ブローが見えたでしょ。うん、あれか？どれだ？みたいな感じでね。まあ、近くで見てないっていうのももちろんあるんだけど、もともと目も良くないしさ、で、何回も言ってるけどさ、海ってキラキラ光るからさ、いつも言ってさ、眩しいって思って、だから、もう次こそは絶対サングラス忘れないで来るぞって思うのに、毎年毎年サングラス忘れていくんだよね。というわけで、全然、このクジラさんに関しては、いや、本当にもう聞いた話と、見せてもらった写真と、で、それぐらいなんですけど、今、クジラのベストシーズンだそうでございます。もし、これから、小笠原に行くよっていう方、ぜひぜひクジラさんも、 見られるといいですよね。そしてもし見られた方、ぜひぜひ宮永に感想を聞かせてください。よろしくお願いします。というわけで、今日のボニンブルーパラダイスは、今はザトウクジラのシーズンだよをお伝えいたしました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで、マイマイつぶりの歩いた後には第36回、いかがでしたか。この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アドスタ放送局の番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォームから、もしくは番組ブログのコメント欄まで、どしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法、目を覚ますよ。朝露の輝きたちを小さな瓶に詰めて、旅立ちの時を告げる鐘が鳴り始める。